5月2日木曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。
新生活のスタート、準備はどのくらい進みましたか？見落としがちなのが睡眠環境。スタンフォード式最高の睡眠のメソッドをもとに誕生したブレインスリープピローは 90% 以上が空気層でできた熱をこもらせない通気性と、眠るたびに一人一人の頭の大きさや寝方に合っていくパーソナルフィットで、あなたの睡眠をサポートします。新しい一歩を踏み出すあなたに快適な睡眠を、ブレインスリープ。
朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今朝はいいお天気という感じで、外も明るいですね。
そうですね。屋上の温度計も現在 15.8 度を指しています。ただね、今朝はお天気いいんですが、大気の状態不安定になっていまして、ちょっとお昼前後からまた雨が降り出すところもありそうなんですよね。
なんか雷が心配だっていう話がね、出てるよね。
そうなんです。急に天気が変化する可能性がありますので、ご注意ください。
はい、はい、さあ、令和元年の2日目、5月2日であります。昨日はですね、私この OK コージーアップが終わった後、お昼1時から日本放送開元スペシャル、おめでとう令和という番組も担当いたしました。号外を求めて有楽町の駅前をさまよった挙句、もらうことができなかったというですね、ですよね、完全な空振り中継を、久しぶりにこんな気持ちのいい空振りをしたなという感じだったんですが番組スタッフだとかが方々を手分けして、いろんな号外を手に入れてきてくれまして、読売新聞と、それから産経新聞、さらに朝日新聞と、手元にすでに3紙あるわけなんですけれども、今朝ね、ちょっとスタッフと喋ったんですが、令和という元号が決まった、あの4月1日のね、号外というものがかなり争奪戦になったじゃないですか。ね、有楽町の駅前でも、すごい300人か400人ぐらいの人が ね
殺到して。
もう号外を奪い合った挙句にビリビリにしちゃって、その残骸が飛んでたみたいな話がありましたけど、あれその後新聞を読んでいると、なんか号外パックみたいなやつをこう特別にお分けしますみたいな、抽選でお分けしますみたいな、お、新聞社もこれ売れると思って号外を商売にしだしたなと思ったわけですよ。これおそらくですね、今回のこの昨日の平成最後の日、そして今日のこう令和最初の日、号外なり一面トップなりを吸ってですね、それを配るっていうような、配布するっていうような商売を始めるんじゃねえかなと、ゴールデンウィーク明けぐらいからやるんじゃねえかなという、思ったりなんかもしますが、昨日はそんなこんなで、令和最初の日ね、たくさんの方が、皇居の前の広場のところにも行ってと、なんかちょっとね、有楽町のこの周りっていうのも人が本当多いなという感じだったんですが、結構ゴールデンウィーク、これから後半に向けてね、前半ちょっとゆっくりした人たちが後半出てきそうだなっていう感じがね。
確かにね、そうですよね。
後半はお天気も良さそうなので、これから金土日、そして月曜日と、いろいろお出かけの方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひお出かけされたらメールもお寄せください。6時30分過ぎの、のびのび工事アップのコーナーでも、いろいろ紹介ができるかと思います。
はい、
それからね、タイで聞いてらっしゃるという方がメールをくださいまして、S5103 令和初日、在バンコク日本大使館に、新天皇陛下ご即位の祝賀記帳に行ってきました。他の在外公館、日本大使館でも行っているということなので、海外在住のリスナーの方、行かれた方も多いんじゃないでしょうか。バンコクの大使館は長蛇の列とまでは行きませんでしたが、5分くらい待つくらいの混み具合でした。日本人以外の方も記帳にいらしていたようですよと。タイも親日国ですから ね、
そうです
よね。タイの王室と日本の皇室とも非常につながりが深いと、ね、いうのもあって、上皇陛下と先日というか、一昨年かその前か、崩御されたタイの先代のプミポン国王とも非常に、親しい中でいらっしゃったと。タイの、ね、料理のお店、日本にもたくさんある、この有楽町の周りもあるんですが、もう行くとプミポン国王の、ね、ご神栄がこう飾られているというところもあるんですけれども、 先帝の上皇陛下と並んでる写真っていうのも結構いっぱいあって、あ、非常に中体深いんだなと。僕もね、王室ゆかりのところを、博物館がいくつかあるんですが、そこにこう見学に行って、で案内の人にお前日本人かと聞くと、ここに、今の上皇陛下ですね、天皇陛下が写ってるんだって言って、結構いいところにね絵が描かれていたりとか。そうなんですよ、非常につながりの深さというのも感じますが、タイで聞いてくださってますか、
ありがとうございます。
ね、タイはゴールデンウィークではないとは思うんですけれども
、ね
ね、この時期は暑いだろうけれどもね、お仕事を共に頑張っていきましょう。さあ、この後8時まで生放送です。 OK コージーアップ。さあ、最新ニュースピックアップいたします。朝刊各紙スタジオに入ってきてますが、まあ、今日はね、昨日の新天皇陛下の一連の即位の儀式、まあ、それについて、そしてこの先の皇位継承であるとか、そういったところについての言及というのが非常に多いですね。もう一面から大展開というか、まあ、他のニュースほとんどないような、ないに等しいような状態になっております。で、まあ、これについてもね、後ほど今日のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんですが、7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンも含めて、お送りしていきたいと思います。昨日のですね、新天皇陛下の朝見の儀でのお言葉、これはまたノーカットでお聞きいただこうと思っております。で、そんな中ですが、まあ、そうなるとね、ニュースが動いているのは海外ということになります。まずベネズエラ、まあ、これはクーデターが起こったと。で、しかもそれが、まあ、なかなか成功せずに、どうやら失敗に終わったんじゃないかというような報道が出ております。これですね、まあ、もともとそのマドゥーロ政権というベネズエラの政権は、まあ、反米と、もうマドゥーロさんの前のチャベスさんという方の時代から反米左派政権ということになっていて、まあ、これ、まあ、アメリカからしたら、裏にはと呼ばれるような中南米で、まあ、一匹狼のようにこう荒らし回ると非常に苦々しい存在だったということがあります。で、なので、マドゥロさんにこう反旗を翻したグアイドさんという方の方を、まあ、どちらかというとアメリカを推していると。グアイドさんが暫定大統領に宣言したら、それを強く推して、承認をするというようなことをやってきたんですが、一方でマドゥロさんの方は中国やロシアが推しているというふうに言われておりました。まあ、ある意味アメリカとロシアの代理戦争という中で、共同通信先ほど6時前に打ってきたところで、ポンペオ国務長官とロシアのラブロフ外相が電話で協議したと。お互いに非難をし合ったと。アメリカからするとお前らが不安定化させてんじゃないかと。で、ロシアからすると内政干渉してんのはアメリカだろうというようなことの応酬だったようであります。まあ、いずれにせよですね、西側のメディアと呼ばれる BBC や CNN などが、クーデターは失敗に終わったんじゃないかというふうに報じている。まあ、今申し上げたようにアメリカやあるいは西側諸国からすると、まあ、人権だとか法の支配だとかを重視する立場からすると、マドゥロ政権というものは非常に苦々しいと。なので、クーデター側を支持するのが、まあ、基本的な西側のスタンスなんですが、その西側のメディアであってもクーデターは失敗だと打っているあたりに、このクーデターを首謀したグアイドさんの苦しさというものが非常に現れていると。まあ、この先はどうなるんだろうねと。グアイドさんはおそらく亡命などをすることになってしまうのではないかというような見立てもあります。まあ、一方でベネズエラというところは非常に産油国でもあると。石油がたくさん出るところでもあるんで、これが石油価格に影響すると日本の経済にも非常に影響が出るんじゃないかというような観測も出ております。そして経済で言いますと、アメリカの中央銀行にあたる FRB、 アメリカ連邦準備制度理事会、ここが連邦公開市場委員会という、まあ、この先どう金融政策をやっていこうかっていう、最高意思決定機関、この会議を行いました。で、そこでですね、利上げについて見送るという決定をしました。まあ、利上げ見送りっていうのはもう織り込み済みだったんですが、先般アメリカのトランプ大統領が、これ景気が良くなってきたのがちょっと足踏みになったところで、なんで FRB は利上げなんかしやがるんだと、景気に冷や水浴びせんじゃねえと、上げたのが失敗だったんならそれを戻せばいいと、 1% 戻すべきだというようなことを言っておりましたが、引き上げは見送ったんですが、引き下げもしないというようなことを示しております。で、これでアメリカのダウ平均は下がってますね。前の日と比べて160 62ドル77セント安の 26,430 ドル14セントで5月1日の取引を終えたということが出てきております。まあ利下げをした方が景気は良くなるんだろうというふうに市場は期待をしたんですが、結局それが肩透かしに終わったということで、引けにかけてググッと下がったというようなことになってます。これはいろんな考え方があるんですけれども、今まではですね、景気が良くなるとインフレが過度に加速してしまう、だから利上げをしてそれを引き締めて景気を平熱の状態に戻すんだということが言われておりました。ところがここのところはですね、どんなに景気が良くなってもなかなか物価が上がらないというのが各国共通の悩みなんですね。で、それがなぜかというのはなかなか解明がしづらいんですが、一説にはなんですけれども、これだけネットが発達してきたと、例えばシェアリングエコノミーというものが出てきて、そうすると物を買うんじゃなくてみんなで共有するというような形、これは非常に安く物を使えるわけですね。車だとか自転車とかみんな安く使えるということになると、物価は上がりづらくなってるというのがトレンドにあるんじゃないかと。であれば、こう景気が良くなって過熱状態だと今までだったら見られるような状態でも利上げをしない、あるいは利下げをしてもいいんじゃないかというふうになってくると、これはですね、今流行りの MMT という理論と非常に整合するんですね。要するにインフレが過度に上がるんだったら利上げをしなきゃなんないけれども、そうじゃなかったらジャブジャブにお金出したって大丈夫だろうと、なぜならこれだけシェアリングエコノミーとかも増えてるんだからということになっていくんですが、まあこれは諸説あるんですけれども、トランプさんの言い分と市場が今重なり合っていて、一方で、中央銀行というものが従来のスタンスからいくと、こいつら空気読めてねんじゃねみたいな批判を浴びるという風になってきております。ご意見お待ちしております。 COZY@1242.com です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、このけこじアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメール、ツイッターでご意見を寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースですが、新天皇陛下即位、そのお言葉についてもノーカットでお聞きいただこうと思いますし、また海外メディアもかなり大きく取り上げておりました。それから米中の貿易についての閣僚級協議、さらに昨日5月1日はメーデーでありました。それについて、そして政府閣僚新元号初日5月1日続々海外へと出発していきました。これについても取り上げます。ご意見お待ちしております。メール、ツイッター、こちらです。
メールアドレスはcozy@1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。cozy@1242.com。 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週はご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントしています。必ず住所とお名前お書きの上お送りください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。メールいただいております。64歳ラジオネームぬらりひょんさん、西東京市の方ですね。令和に変わってお祝いムード一色ですが、私のように高度経済成長からバブルの生成崩壊、そしてその後の長い停滞を経験してきた者にとっては、令和という時代、不安を覚えざるを得ません。我々世代の自動車のように令和の日本を引っ張る産業が見当たらないんです。今のうちに日本で成長の見込める産業分野を見つけて、限られた人的資源や財力を投入し育てていかないと、日本は立ち行かなくなる恐れがあると思います、といただきました。そうなんですよ、平成の30年間って、まあある意味では縮小均衡に陥ってしまったかのようにですね、金が回らなかったという、まあそれまでバブルが、まあある意味こう信用膨張の後に信用の縮小が起こって、もう投資をしたら損するかもしれないから、これみんな抱えて持っとこう、企業もそして家計もみんなそう思った。そうするとお金が社会に出てこないから、どうしたかっていうと、もう一つの企業を経済の主役である政府が前面に出てお金を使わざるを得なくなった。だから財政の均衡が崩れて、まあ、いわゆる政府の債務ってものが膨らんだっていう、こう、歴史がこの30年間は繰り返されてきたと。だからそれをですね、増税で、じゃあペイして返そうかと、借金を返そうみたいな話になると、それはますますお金使わないよってなるから、3主体 済みんなお金使わなかったら経済がシュリンクしてどんどん貧しい国になるだけなんですよねと思うんですけれども、なかなかこれ理解していただけなかったりするんですね。ご意見お待ちしております。メール COZY@1242.com です。
5月2日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、あなたと一緒にニュースを考える番組です。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。鈴木さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。新天皇陛下が即位、海外メディアも皇位継承を中継。昨日1日午前0時に新天皇陛下が即位され、元号が平成から新たな時代である令和となりました。午前10時からは新天皇の即位皇位継承に関する一連の儀式が行われ、各海外メディアも天皇陛下の動向を報じておりました。いや、皇居前のところからね、生中継してる社があったりとか、うん、CNN とか BBC がやってましたからね。
そうですね。まあ、例えばイギリスとかね、はい、王室があるわけですからね。うん、だから、何かしらこう、自分の国とね、はい、比較しながらなんてことでしょうけど、まあ、新天皇、まあ、実は、私とね、はい、私となんて言うとなんか大げさなんですけど偶然ですよ、もう年が同じというか、まあ、僕が一つ上で、
ほぼ同世代と、
で同世代ですね。だからずっと成長のこう、タイミングでね、
はい、
どこに行かれたとか何を考えられたとかどうしたとかいうの、僕らと同じその世代であり時代でこう来てるでしょ、
はい、
でそもそもほら皇位継承っていうのは崩御されて、ということだから、
今まではそうです。
だから、はい、まあ、いつこのね、僕らの同世代の、天皇が
誕生
するのかななんて、でも大っぴらには言えないじゃないですか。だって、崩御だから、ね、つまりお父さんがいつ亡くなるのっていうのを言うようなもんだから、そんなことも言えないで、
うん、
そういう時代来るのかななんて思ったけど、
はい、
こういう生前退位というかね、
はい、
いう形でということで、あっと。でも気がついてみればもう、新天皇59でしょ、僕が60ですけど、ね、だから、はい、気がついてみればなったけども、まあ、年齢も決してそんなに実は若くはないわけですよね。ただ僕らの世代でやっぱり特徴的なのは、まあ、彼もそうだ、国際派ですよね、はい、だから今回も海外の取り合い方も、
うんうんうん、
まあ、国際的なその、まあ、人だという評価が結構ある、
はい、
それから特に水問題ね、非常にこう、
はい、
熱心であられて、でそういう意味では、なんていうのかな、やっぱ国際的に、まあ、注目される、つまり、はい、もちろん日本の中での、ね、象徴ではあるんだけれども、どういうそのいわゆる、まあ、皇室外交を、ね、
うんうんうん、
やるのかっていうのが、
はい、
僕は非常に大きなこの時代、うん、次の時代 の大きな僕は見どころっていうか、ね、ポイントだと思いますけどね、
まあ、まさに皇室外交ということで言えば皇后様、
うん、
雅子、
ね、
皇后様はもともと外交官でらっしゃったということもあるし、うんうんうん、語学も堪能であるということを考えると、うんうん、これまた全く別のこう皇室外交
とか、そうなんです、ありがたがね、
ね、
僕はやっぱ思うけど、昭和天皇、それから、まあ、その次の、まあ、天皇、
上皇陛下、
上皇、ね、うん、はい、やっぱ僕はそのある意味ではその最大の悲劇であった戦争ですよね、
はい、
この時代と、それからその後、うん、平和をどう築くのか、これがやっぱり最大の、僕はきっとこの2代にわたってね、テーマだったと思うんですね。それに、うん、まあ、非常にこう尽力っていうか勢力をね注いで、はい、でやっぱり同じその外交でもね、
うん、
そういういわゆるその戦争と平和、
はい、
こういうものを意識した例えば外交なんか多かったですよね。
まあ、異例の旅をね、うん、続けられていた
そうなんですよ。だからね、いや、これはもちろん新しい天皇も引き継ぐと、
はい、
平和をね、それはおっしゃってる、うん、もうそれはそうなんだけども、うん、プラスアルファのね、 やっぱりその皇室外交みたいな、新しい例えばその外交の軸、例えば水なんていうテーマもそうだし、はい、そういうことを期待したいなっていう感じですよね。
まずは海外メディアもかなり大きく取り上げたというところをとお伝えいたしました。まあこれ新年度陛下のお言葉、昨日の即位後朝見の儀でのお言葉については後ほど、おはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎのゾーンの中で、ノーカットでお聞きいただこうと思っております。
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。取り上げるニュースはこちらです。新天皇陛下が即位後朝見の儀で初めてのお言葉。新天皇陛下は昨日1日皇居宮殿松の間で皇位継承の重要儀式即位後朝見の儀に臨まれ、天皇陛下として最初のお言葉を述べられました。まずは改めて即位後朝見の儀の天皇陛下のお言葉をお聞きいただきましょう。
日本国憲法及び皇室典範特例法の定めるところにより、ここに皇位を継承しました。この身に負った重責を思うと粛然たる思いがします。ここに皇位を継承するにあたり、上皇陛下のこれまでの歩みに深く思いをいたし、また歴代の天皇のなさりようを心に留め、自己の研鑽に励むとともに、常に国民を思い、国民に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としての責務を果たすことを誓い、国民の幸せと国の一層の発展、そして世界の平和を切に希望いたします。
即位後朝見の儀においての天皇陛下の言葉、まずはお聞きいただきました。まずお聞きになっていかがですか。
いや、この僕はやっぱ重責っていうね、
はい、
この身に負ったその重責っていうのが非常に、印象的だったんですよね。で、これはもう、なんていうのかな、これまでずっと、この上皇陛下がね、やってこられたことを、
はい、
いわゆる継承しながらね、そして新しい時代もっていう橋渡しというね、
はい、
ことですよね。で、これ去年なんかはお誕生日のね、会見なんかも含めてですけども、そのいわゆる継承していくというようなことも、ね、新しい時代をという、この辺がキーワードになってますよね、陛下のね。だから、そういう意味では、難しい、これまでになかったね、
はい、
一つの皇室の形で、特に外交なんかもそうですけど、
はい、
国際派と言われている中で、その辺がいろいろお考えになってるんだろうなというね、まさに重責ということでしょうね、はい、そこは僕は一番印象残りましたね。
上皇陛下のありように割く時間というのが非常に長くて、まさにそれを継承というのもうちょっとご自身のお気持ちとかをお話になるのかと僕も思っていたんですが、そうではなくって、まずは上皇陛下を、ある意味立ててというか、そこに、ね、
だからここはね、いろんな専門家の方はの分析あるんでしょうけれども、私なんかがこうちょっと思ったのは、やっぱりその、生前退位というね、
はい、
中でのやっぱり皇位継承ですよね。だからそういう意味では、もしこれ前のようにね、その崩御ということでね、引き継がれるということであれば、そこで一回こう、なんていうのかな、切れるというのかな、一つこう断絶するわけじゃないですか、はい、そして、 あの新しいっていうこと、はい、だけどやっぱりずっと引き継がれてる、まあ、だから生前体ならではのね、やっぱりこうあの文脈なのかなっていう気もしましたね。
まあね、今日の新聞各紙などはその昭和から平成への移り変わりの時とのこう比較みたいなものを載せましたけれども、うん、まあ、確かにそうですよね。例えば皇后陛下、まあ、あの今の上皇后陛下ですけれども、あの黒いベールをつけていたりとか、うん、それも全く違うし、当然お言葉も全く内容が違っていた、うんうん、まあ、生前のねこの御上位の形っていうのは、うん、格も晴れやかになるものだなというね。
だからもうそれはね、最初からもう、それこそ令和の元号発表あたりからもそうでしたけれども、
はい、
やっぱり僕もそのいわゆる平成になったね、あの昭和が終わって平成になったあの時、もちろんもう報道現場にいましたので取材してたけども、どっちかというとその崩御され、そしてこう厳粛なね空気の中で追悼という気持ちもあったし、なんか一つの時代が終わったなという中で静かに新しい時代を迎えたと。だけども今度は違うわけですよね、
はい、
ですからそういう意味では当然その祝賀ムードっていうのももちろんあるし、なんていうのかな、その崩御によってというよりはそのお疲れ様でしたっていうようなね思いもある。それからそのまさにこのあのお言葉の中にあるようにいわゆる継承というね、
はい、
意味合いが強くなってきますよね。だからそういうきっとことを象徴してるんだろうなと、まあ私なりにですけども、そんなことを考えましたね。それであとね、これからということで、まあこれ各新聞なんかも一斉にそのいわゆる今後は、
はい、
その皇位継承問題に移っていくんだというようなね、はい、確かにその生前体という、まあ、形になった、それから上皇陛下がこの VTR までね、出演されてね、
は
い、そのあり方を、まあ、ぜひ、議論してほしいではないけれども、そのいわゆる、こう、提言されたわけですよね。はい、これに、やっぱり、こう、難しいテーマなんだけど、やっぱ政治がどう答えるのかと、から、やっぱり、その、いわゆる、俗に言われている、女性天皇とか、女系、天皇とかですね、女性宮家とか、
はい、
こういう、その、今の現状の中で、それをどういうふうに判断していくのか、もう時代ももちろんありますよね。
うん、
この辺がね、今度は政治に課せられるんだというね、はい、まあ、そういう今日報道多いですけれども、
そうですね、
これはね、だからもう本当に議論があって、私思うけど、まあ、これ菅さんなんかも割と慎重な言い方をしているし、安倍政権はどっちかというと慎重ではないかとね、このいわゆる女性天皇とか、
はい、
女系とか宮家ですね、はい、だからそういうふうには言われてますけれども、で菅さんも記者会見ではちょっと慎重な言い回しを してましたけども、じゃあ有識者って言ってもね、そのどういう人を選ぶのかで、国民的議論って言っても、
はい、
この辺まだ分からない人もたくさんいるわけでね、だからやっぱりその、まあ、保守派なんて書かれてますけれども、
はい、
やっぱり、まあ皇室に対してやっぱりしっかりと考えを持っておられる方たちは反対だっていうのもある。でもそういう方たちのぜひ意見もね聞いて、だからね、まあ、ちょっとありきたりな言い方かもしれないけど、もうこれをきっかけにね、
はい、
やっぱり議論していくというような、まあ、タイミングにしないと、
はい、
いけないのかなっていう気がしますけどね。
まあ、この今回のね、ことを決めた特例法の中にはね、きちんと議論をして、皇位の継承のあり方についても、決めていくんだというのが、まあ、不足というか、一文として書かれていて、まあ、秋にもそういう議論をするんだという ね、スケジュールになっているようですね。
ちょっと聞いたら、秋ぐらいからだな、ということでしたけれども、はい、まあ、要するに、こればっかりじゃなくて、実は政治課題、令和の政治課題ってすごく多くて、もちろんみんなで明るい時代にしていこうってことなんだけれども、やっぱり少子高齢化とかね、
はい、
もう止めようのないようなものがあるわけですよね。そういう中でやっぱりどういう社会作っていくのかって、政治はね、そこで もう必死でやんなきゃいけない状況になってきます。消費税なんかもあったりね、
はい、
次のテーマもある中で、このいわゆる皇位継承問題をどれぐらい時間を割いてね、でなんて言ってもその国民がこのこういう仕組みだったんだな、こうだったんだっていうのはね、そういう考えるそのきっかけを作るなきゃいけないけど、なかなかその時間もね、どれだけ取れるかっていうのは、
はい、
ちょっと見通せないところでありますよね。
そしてもう一つのニュースが米中の貿易についての閣僚級協議、はい、まあ、最終決着はならずと、うん、来週8日からワシントンで、交渉を続けるということですので、まあ、北京でのラウンドはここまでという感じ、うん、具体的な内容については不明なんですけれども、ムニューシン財務長官は建設的な議論を終えた、来週ワシントンで会談を続けると、うん、まあ、一部には決裂の可能性もあるというようなことも出てますけれども、
まあ、一方でそのいわゆるアメリカ政府の当事者からは、まあ、はい、いよいよまあ最終局面だと、うんうんうん、なんとかなるだろうと、
はい、
なりそうだというようなニュアンスのことがたくさん出てますよね、だから、まあ、それを信じるならばなんとかまあうまくいくんだろうなということですけれども、僕はやっぱりこの米中っていうのはもう、まあ、ある意味G2 と言っていいのかな、世界の二大大国ということで、ここはもう非常にポイントなんだけど、これ日本もね、
はい、
まあ、もうここにかなり影響されてくる可能性あるわけですよ。で、日本は日本で独自に日米やってるでしょ、
はい、
うん、これが、まあ、なんとか成果を持ってきたというふうにね、茂木さん言ってるけれども、
はい、
この先の見通し、これまた何やってくるか分かんないわけですね、アメリカはね。でしかもそのトランプ大統領にしてみると、やっぱり大統領選挙というものを意識して、
はい、
どっちかというと 対立構図、対決構図、
うん、
アメリカンファーストというものを、もうこれ政治的にアピール間違いなくしてくるわけでしょ、
はい、
だからこの米中でどの程度そのアメリカらしさを主張し、成果を得るのか、その突っ張り具合が、はい、同じこと日本にやってくる可能性ありますからね。だからそういう意味でもね、ちょっとこの結末は注目しとかないといけないでしょうね。
中国相手に成果が出たんだったら日本には甘くしてくるかもしれないけど、逆もまたしかり
ってことがある、うん、その通り、そっちの方が怖いんですよ。
中国うまくいかねえから、じゃあ日本に矛先をってなってくると、
いや、僕はね、そういう可能性あるんです。だからそういう意味では注目ですよね。
おはようニュースネットワーク、この時間はジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしました。7時27分になるところです。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします、
はい、お願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。メーデー。メーデーとは毎年5月1日に開かれる労働者たちの国際的な祝祭日ですけれども、今年も全国各地の労働組合が集会を開きました。東京都渋谷区の代々木公園では、全労連全国労働組合総連合による第90回中央メーデーが開催され、およそ2万8000人が参加したということです。まあ、メーデー1886年ですか、アメリカシカゴから始まったと。8時間労働を求めて、まあ、工場労働者たちが集ったというところが発祥だそうですけれども、うんうんうん、これ今5月1日じゃないところも結構あるみたいですね。
そうですね、ずらして
ね
人が集まりにくいとか、まあ、例えばゴールデンウィークの、うん、まあ、普段こう、ね、休みの中で、
はい、
もう5月1日だとぶった切られちゃうから、その前半後半でね、
はい、
長く旅行行けないじゃないかとかね、そんなことも、まあ、それはなんか時代だなっていう感じです。ただ時代だなっていうかね、このメーデーというその言葉そのものはね、
はい、
もう、何ですかそれっていう若い人も随分出てきてるわけですよね。
うんうんうんうん、
でね、最近実はね、まあ、今年ほら、参議院選挙があるでしょ、夏。
はい、
で統一地方選挙もありましたよね、というので全国のね、まあ、要するに、まあ、労働組合の、まあ、各支部とかね、いろんなところで、はい、連合系のとかね、そういうところでみんなよくこう勉強会やったり、選挙に向けてとかね、でそうすると、まあ、私なんか、まあ、その呼んでいただいてね、講演してくださいなんて結構あるんですけど、そういうところでね話すとね、本当にね労働組合が今悩んでる。それ何かというと、やっぱりね、若い人たちが、
はい、
その一体なぜ労働組合が必要なのか、
はい、
何のために自分たちはここに入って何をやるのかっていうね、そこがね、やっぱりもう価値観がね、どんどん変わってきてて、どういうふうに興味をや関心をね、そういう新しい組合員たちが持てばいいのか、そういう組織としてどうなっていくんだって、そういう悩みを抱えてるとかものすごく多いですよ。でどうしたらいいんだろうって話になるんだけど、まあ、基本的にね、はい、その 昔はですよ、私の時代なんかは、そのいわゆるね、こう労働組合の基本的な運動の柱ってやっぱり賃金闘争だったんですよね。もう、10円でも100円でも10円でもとにかく上げるんだっていう、
は
い、でそのために僕なんか、民放にいましたけど、やっぱり組合があってね、
はい、
ストやったりしてたんですよ。だからその日はニュースね、
はい、
僕らが現場からレポートなんかやれないから、
ええ、
全部管理職のデスククラスの人たちでみんな、ね、司会やったり、はい、レポートやったりね。
そうそう、カメラマンさんも、ね、
そうそうそう、もう
そういう時代が昔あった
んですよね。ですね。だけどね、それなぜまとまってたかって、やっぱりあの時代なんだけども、やっぱりその、いわゆる賃金闘争、少しでも賃上げようっていうね。それからやっぱりその会社と労働者とのこの会社の仕組みですよね。こういうのもやっぱり対立構図にあったような。でだけどまあその後ですね、やっぱり高度経済成長があって時代がどんどん変わって、今やっぱりもう個人の時代になってきて、そういう中でね、こう何をその運動の柱にするかっていうのが、
はい、
もう賃金ではなくてね、こう見えにくくなってきたんですよね。だからそういう中でなかなかそれがないと、
はい、
結局、まあ、みんな入ってるから入るかみたいなことに若い人になっちゃうでしょ。
うん、
私はこれからやっぱり労働組合っていうのは、価値観、何のために自分たちが戦うのかっていうその柱をですね、はい、その生活闘争、賃金闘争だけじゃなくて、
はい、
なんかもう少しこう社会貢献とかね、どんな世の中にしていこうとかね、で僕はね、いつも提案するのはこういうことなんですよ。自分の会社の中の労働組合の中だけでね、ガンガン勉強会やってね、
はい、
まあ先輩たちからこうだ、俺の時代はこうだって言われててもなかなか前進まない、うん、そういう中でね、僕は異業種組合異業種交流みたいなのやったらどうかって言ってるんですよ。つまり全く違う業種の組合の人たちがやっぱこう交流することによってね、まあその話をしてると、あ、それは君の会社の特殊性で君の会社の要求だからって全然関係ない話があるんだけど、話してるうちに何かね、共通項は絶対見つかるはずなんですよ。例えば子育ての問題とか、
はい、
から今だったら自分のお父さんお母さんのね、例えば高齢者でちょっと体調悪くなって介護の問題とか、はい、何かこう社会問題とか社会正義みたいなもんね、共通項が生まれるから、だから異業種の組合でできる限り交流したらどうですか、まあ、これがね、やっぱ連合あたりがこの役目を負うんだと思いますけどもね、まあ、そんな形でとにかく今やっぱり組合もまあ、なんていう、もう非常に難しい節目に来てると。
まあ、既存の価値観の中ではもう立ち行かないっていうね。そうそう。
だから非正規とか派遣のね。
いや、そこですよね。
そういう人たちも多いでしょ。
結局、まあ、僕は氷河期世代のちょうど後ろの方なんですけど、氷河期世代の人たちからすると、まあ、特に非正規で入って今もっていう人たちなんかは、いや、俺たちのことは組合は何も守ってくれなかった
んだ。そこなんです、そこなんですよ。
結局、正社員の立場ばっかりを維持して、で、俺たちはもう君らからしたら、眼中にないんでしょ、僕らだってじゃあ組合なんてものは眼中にないよっていう風に世代的になってしまうんですよね。
だからね、そういうところでしっかり組合化していこうっていう動きもちろんあるんですよ、あるんだけれども、まあ、それをねよりやっぱり本気で進めないといけない、まあ、今やもうまさにその非正規や派遣の人たちが主役、そしてこの人たちの持ってるね、不満や悩みや、何を変えてほしいっていう、これものすごいものやっぱあるわけだから、
ね、
だからそこの組織化っていうのも課題でしょうね。
それが個々のバラバラでいると強くなれないっていうのは組合の元々のそのね発祥の考え方からすると、だから束ねるんだっていうのは、まあありだろうなと思うんですけどね。
そうその通り、
今こそ必要だったり
するね。そうです、もう役目ですね。
今日のキーワードメーデーでした。さあ、メール、ツイッター、ニュースについて様々いただいておりますが、メーデーについてもね、いろいろいただいてます。こちらお名前ないんですがメールでいただいたのが、メーデーが令和の初日と重なりましたね。まあおめでたい日になかなか言いづらいかもしれませんが、重要な課題は早くこの令和元年に取り掛かってほしいです。まずは消費税景気対策、安倍内閣の抱える問題解決を望みますと、おー、いただきました。まあ景気の話っていうのはまさにその組合というか賃金に直結する話でもあるからね。
いやそうですよ。だから内部留保が多くてね、
はい、
とかいろいろその問題があって、で実質賃金上がってないとかね、
はい、
まあ、新しい時代にもちろん変わって、それはそれで大事なんですよ。夢と希望を持ってやるのはね。だけどやっぱりまさにここも引き継がれなきゃいけない、まあ、ある意味では時代が言語が変わっただけで、
はい、
でも引き継がれなきゃいけない政治課題ってものすごく多いわけですよ。特にその経済はね、
はい、
これからどうなるんだって不安も多いしね。
うん、
だからまあそこにまあ取り組むと、まあ、これは政治がね、しっかりやっぱりそこを 見せなきゃいけないわけで、政治も一緒になって流されていってたらダメですよね。
そうですね、はい、さあこの後鈴木杏樹さん登場、それぞれの時代の元年について。時刻は7時42分です。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。鈴木さん引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。政府閣僚新元号初日から続々と海外を訪問。大型連休中、政府閣僚の海外訪問がラッシュとなっております。新元号への改元が行われた昨日も麻生副総理兼財務大臣をはじめとした6人の閣僚が日本を出発しました。また菅官房長官はアメリカのペンス副大統領などと会談するため5月9日連休が終わった後の5月9日から12日までアメリカを訪問します。菅官房長官の外国訪問は異例で、海外出張は平成27年の10月以来となります。まあ、この4月30日と5月1日、一連の改元にまつわる行事があるところは帰国をされたりとか、あるいはずっと日本にいたりとかで、1日の行事が終わった後に出発という方が多かったようですね。
そうですね、まあ、これは恒例ですよね。ゴールデンウィークはどか、はい、閣僚はみんな海外に行くと、
公開休みだから、
まあ、うん、そうそう、それでしかも今回は10連休ですから、
はい、
確かに間にそういう行事は入りましたけどね、ある閣僚は、まあ、行きやすいなと、今年はね、というふうに言ってましたけど、まあ、これは、まあ、いろんな人がいろんなとこ行ってて、
はい、
まあ、ちょっときつい言い方だけど、まあ、これ何しに行ってんのかなっていうのもありますけどね。だけどそのポイントはやっぱり菅さんが、
はい、
官房長官がこのゴールデンウィーク明けにね、
明けに
アメリカに行くって、ここがポイントですよね、
はい、
で官房長官っていうのはまあ危機管理の責任者でもあるわけで、うんうんうん、なかなか日本開けるってことないんだけれども、
はい、
それがわざわざ行くと、まあ、ある意味ではなんていうかな、外交デビュー、
はい、
しかも今そのポスト安倍で名前が上がってる、
は
い、これでまた存在感をみたいな
ね、
いろんな意味で注目されて、実はね、
はい、
菅さんとニコ動生放送で、
はい、
4月の23日に、はい、私対談したんですよ、1対1で、はい、で、まあ、菅さんはずっと、まあ、長く取材をしてきているんですけども、でその場でね、実は僕聞いたんですね、
うん、
これ4月23日だったんですけど、そのアメリカね、
はい、
これ異例ですねと、
うん、
そしたら、いやいや官房長官として行くんじゃなくて拉致担当大臣として行くんだ、
はい、
いやいや、まあ、どっちにしても日本開けるのはまあこれ異例ですよねって話なんだけど
、
これ何しに行くのかというね、話をした時に、うん、そのいわゆる まさに拉致問題で今回アメリカ行くわけですね、から、まあ、国連で演説したりとか
って
、
はい、
からアメリカでも、まあ、政府、まあのね、
うん、
重要な、まあ、人と、会談するというこれも今計画というか予定されてるわけですよね、
はい、
で何のため行くのかって言ったら、その時ね言ったのは、うん、その安倍さんが、うん、その金正恩とね、
はい、
日朝の首脳会談を拉致問題についてね、もう含めてもうやるんだと、
うん、
次はもうそれなんですと、
はい、
はっきり言ったんですね。で、
ええ、
そのために、うん、要するにある意味では事前のいろいろすり合わせとか、
はい、
そう実現するためにどうすればいいかっていうのを話すために、ええアメリカに行くんだと。
ほうほうほうほう、
私がそういうことを聞いたら、いや、そのため何と言ってもアメリカがね、その非常に重要だから、その北朝鮮問題はね、その辺の話もしに行くんだとはっきり言ったんですよ。だからその先にあるのは実は日朝の
首脳会談、
そのための、まあ、地ならしっていうかの相談に行くんだというね、ことをはっきり言ったんです。
ほう、
だから意味合いとしてはそういうことでの訪米ということになるでしょうね。
いやこれすごく響き合ってるなと思うのは、今日産経新聞が総理のインタビューを載せております。昨日のこのね、朝見の議が行われた後に、総理公邸で、インタビューをしたと、
はい、
まあ、いうことなんですけど、そこでまさに、見出しにもなってますが、一面のところに、首相無条件で日朝会談と、
無条件ですもんね、
無条件ですもんね、
う
ん
う
ん、
だからもう多分この話っていうのはもう早くからプランがあって、
はい、
でそのために菅さんが行くということでしょうね、
うんうん、
でまあ、ですから、まあ、今度 の, その菅さんの訪問はその辺がポイントだと。それともう一つやっぱり菅さんのね、なんといってもそのポスト安倍の可能性ですよね、でね、はい、これは何聞いたってね、
無駄
全く考えてないっていう、決まってる。それね、危機管理っていうのは、
はい、
こう自分の野心が見えるともう危機管理できないんですよ。だってなんかね、
はい、
人をこう切ったりなんだり処分したりした時に、あの人は自分に野心があるからそれをやったんだね、もしくは野心があるから今やらないんだねって、はい、常にそれがついて回ると、
はい、
うん、これはね、あの危機管理できなくなっちゃう。菅さんはそこを徹してますから、絶対に言わないですよ、
はい、
どうですか、なる気ありますか、
うんうんうん、
全くありませんって言い続ける。だから聞いても無駄なんだけど、
うん、
まあ嫌な感じではなかったかな言われてね、
まあ、うん、そこはあれですよね、言葉じゃなくて表情で読むとかそういうことになってくるわけですね、
まあ、そうですね、うん、なんだけどその辺は絶対言わないでしょうけど、
あ、
可能性は僕はやっぱこれでポスト安倍出てきたと思いますね、
うん、
特に石破岸田あたりでこう、
はい、
ガチンコになった時に、よく第三の候補って出てくるでしょ、
はい、
そういう形でね出てくる可能性もね、
あ、
出てきたかなっていう気がしますけどね。
なるほど、うん、まあ、石破岸田、うん、両氏ともどちらかというと今の政権の考え方とはまた別の色を出そうとする、
うんうん、そうそうそうそうそうそう、
そこで菅さんはと、
そうそうそうそう、あの党内に二分して喧嘩なんかすると、
はい、
第三のってことになって、そこにバーッとこう支持が集約され、これよくあるでしょ政治では、
ね、はい、
そんなタイミングだったら菅さんの可能性も出てくるのかなという気がしますけどね、うん、
まあ、今回これあのペンス副大統領と、まあ、会談をするんだと、ペンスさんの仕事場っていうのもホワイトハウスの中だと考えると、あれ隣の部屋には大統領もいるよなっていうね、
そんなことでもなったらね、
うんうんうん、
これますますまたあれでしょう、この前 の, そのニコ動の後のニコニコ超会議っていうんですか、あのイベントね、
は
い、まあとにかく映像見たけど、
はい、
令和おじさんなんて言われてね、
いや
ーはーいなんて手伝いしてね菅さんのイメージって随分今回変わってますよね、
なんかもっとこわもての人っていうイメージだったの
が、うん、そうそうそうそう、
あ、この人こんなに笑うんだみたいな感じにね、
そういうことです。だからそういう意味ではインパクト非常に大きいのでね、
うん、
まあ、ポスターベレースの一人として、
はい、
もう必ずこれから名前が上がってくるってことになっちゃいましたね、
そうすると党内のこう力学っていうのもいろいろ変わってくる、
ね、いや変わりますよ。だってこれね、まあ、ちょっとあんまり言えないんだけど菅さんを応援するグループっていうのが、自主的にまた実はちょっと何人か集まったりして会合したりね始めてるんですよ。そうそう、だから変わってくると思いますね、力学がね、派閥もね、
なんか若手無派閥みたいな人たちは今までもいくつかあったけれども、うんうん、
そうね、さらにそれがねちょっと増えたり、あの他の派閥に入ってるんだけど、
はい、
菅さんのそこにも参加するとかね、
あ、
そういうのが出てきてるわけですよ。だから、まあ、今一番ほらあの可能性あるよなんて最初に口引きったのは二階さんでしょ、幹事長。
二階幹事長ですね。
二階派と菅さんが一緒になるんじゃないかとかね、
お、
そんな話もあるんですよ、実際に出てるんですよ。
なるほど、う
ん、だから菅さんを支えてる無派閥のグループがまあ30人、まあ、40人とかいますけど、
うんうんうん、
それとじゃあ二階派が一緒になって、
お、
菅派になるんじゃないかとかね。
そうすると、まあ、あの、80人から90人。
いや、もう一気に、あの、そうそう、清和会にまつぐ形で。
第二勢力か、第三勢力かというところ、うん、
ポスト安倍レースでは主導権握るわけですよ。で、その上で、例えば、竹下派なんかに声かけたりね。
はい。まあ、もともとそうか。菅さんは、まあ、竹下派というか平成系
も、いや、もともとそうですよ。
ね、もともと梶山さん。
そうそうそうそう。そう
です、ね、下でやってたわけだし、うん、と考えると。
だから、あの、そういうので、あの、まさに、あの、飯田さんおっしゃった力学がね、変わってくる。で、まあ、要するに、まあ、石破さんとか、まあ、頑張ってこれまで来たわけだしね。から、岸田さんも、まあ、なんとかこう、はい、多数派になろうとしてるわけでしょ。だから、そういう中に、この、まあ、一つのまた、菅さんを中心にした、力学が加わるということで。また、
それも他の派閥だったら、ちょっとアレルギーもあるかなと思うんだけど、うん、二階派、四水会って、もともと、その、伊吹文明さんの、うん、派閥だったところで、で、まあ、あの、自由党保守党からの二階さんに継ぐとか、結構、融通無下な派閥だったりもしますよね。
いやいや、まあ、あの、変幻自在な派閥
だったり。
それからまあ多種多彩でしょ、
であ
えてこう失敗した人をね拾っていくというの、はい、そういう、まあ、ある種の その政治哲学もあるわけですよね。だからそういう意味じゃね、なかなかまあ面白いっちゃ変だけど、はい、いろんな人が集まってるし、まあ、あの、河村武雄さんがね、あの、順番でいくと、二階さん次は、河村さんなんていう声もあるんだけれども、もっとそれを拡大してね、菅さんまで引き込むみたいなね。
そんな話も。
話をする実際に二階派の幹部もいます。
おー、
うん、だからまあ、あの、そういう意味じゃ、令和の一つのね、
はい、
あの、まあ、積極的な話だけど、ポスト安倍レースというね、構図もまたこう複雑に動いてくる。これも一つの政治のポイントだと思いますけどね。
今日のスクープアップ、まあ、閣僚が様々海外訪問というところから、さらにいい国内、
菅さんの話に行っちゃったね。ごめんなさい。
いやー、これはでも、まあ、ポスターもまさに台風の目みたいなもん
ですね。そうですね。はい。
このコーナーも含めまして、ラジコタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube でも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。